健康広場、健やか。毎日食べよう朝ごはん。時間がない、食欲がないなどの理由で朝ごはんを食べていない方はいませんか？朝ごはんは体の目覚まし時計です。決まった時間に食べる習慣がつくと、それに合わせて朝も自然に起きることができ、元気に活動することができます。毎日朝ごはんを食べる習慣を身につけましょう。朝ごはんの大切な働き。脳を目覚めさせる。脳は睡眠中もエネルギーを使っています。朝ごはんで睡眠中に使ったエネルギーを補うと、勉強中や仕事中の集中力が上がります。体温を上げる。体温が上がらないと、一日を活動するために必要な体の準備ができず、眠気が抜けなかったり、集中力がなくなったりします。体温を上げるためには、肉、魚、卵、大豆製品などのタンパク質が必要です。これらの製品を温かいスープなどにして食べるのもいいですね。肥満を予防する。朝ごはんを食べず、1日2食だけの生活を続けると、体はエネルギーを節約しようとするため、体脂肪を分解する能力が低下し、体脂肪が蓄積しやすい体質を作ってしまいます。また、朝ごはんを食べないと、昼食や夕食を食べ過ぎたり、間食をとったりしてしまい、肥満や生活習慣病を引き起こしやすくなります。便秘を予防する。朝ごはんを食べると胃や腸が刺激を受けて排便のリズムが作られ、便秘を予防します。特に野菜や海藻類に含まれている食物繊維は便を作るもとになるので、朝ごはんに取り入れたい食材です。生活を見直そう。朝ごはんを毎日食べるためには、生活の見直しも必要です。次のことに注意しましょう。早寝早起き。朝は時間がなくてご飯を食べていないという方もいるようです。朝ごはんの時間をしっかりとれるように、今よりも少しだけ早く起きてみましょう。食事の時間を決める。朝、夕に限らず、時間を決めて食べる習慣がつくと、ご飯の時間になったら自然とお腹が空いてくるようになり、食事のリズムが取りやすくなります。夜食を食べない。朝は食欲がなく食べられないという方は、寝る前の飲食を控え、朝ごはんをおいしく食べられるよう体の状態を整えましょう。時間をかけずにバランス食。お手軽朝ごはんのご紹介。毎日朝ごはんを食べているとは言っても、クリームパンなどの菓子パンやバナナだけなどの単品だと、体に必要な栄養は補えません。主食、主菜、副菜の3つが揃っているバランス食が理想ですが、実際に朝からたくさんの食材を使って食事を準備するのは大変です。一つの料理で三つの役割が含まれていると、作る時間、食べる時間が短く、食べやすくもなります。おにぎらず、ワンプレートご飯。おにぎらずは、焼き海苔の上にご飯とおかずを乗せ、海苔でくるむだけ。おかずは前の日の残り物やお惣菜を上手に利用すると、より手軽にバランスよく作れます。食欲がない朝でも、おにぎりなら不思議とパクパク食べられますよ。野菜やおかずをご飯と一緒のお皿に盛るワンプレートご飯もおすすめです。トマトリゾット。 ご飯と一緒に野菜などを煮込むリゾットも栄養満点で手早くできるご飯です。材料2杯分、ご飯茶碗2杯、塩コショウ各少々、粉チーズ10グラム、えのきだけ4分の1袋、しめじ4分の1袋、蒸し豆20グラム、ウインナー3本、トマトジュース無塩2カップ、水2分の1カップ、コンソメ小さじ1。作り方。1、ご飯はさっと水洗いしてぬめりを取り、ざるにあげておく。2、鍋に1の洗ったご飯と塩、コショウ、粉チーズ以外を入れ火にかける。3、全体に火が通ったら塩、コショウで味を整え、仕上げにチーズを振る。この料理のポイント。蒸し豆は良質なタンパク源。毎日のお料理にもどうぞ。トマトジュースで手軽に野菜が取れますよ。詳しいことは健康推進課母子保健係、保健センター内線635または636まで。禁煙で自分も家族も健康に。タバコは体に悪いということは皆さんがご存知のことだと思います。喫煙はがんや心臓病、動脈硬化、メタボリックシンドロームなどの病気や COPD 慢性閉塞性肺疾患の大きな原因となります。 COPD 慢性閉塞性肺疾患とは、 COPD とは慢性気管支炎や肺気腫と呼ばれる病気の総称です。この病気の主な原因は長期にわたる喫煙で、 COPD 患者の約9割が喫煙者だと言われています。喫煙開始年齢が若く、また1日の喫煙本数が多い人ほど COPD になりやすく、進行が早くなります。初期の症状としては、息切れや風邪でもないのに咳や痰が続くといったものがあります。重症化すると日常生活を送るのが難しくなるほどで、命に関わるような呼吸不全や心不全にもつながります。40歳以上で喫煙歴のある方、少しでも思い当たる症状がある方はすぐに受診しましょう。禁煙の勧め。喫煙は自分だけではなく、周りの人や家族の健康に害を与えます。例えば、夫の喫煙量が多いほど、妻の肺がんリスクは上昇します。また、妊婦が喫煙すると、お腹の中の赤ちゃんに十分な栄養がいかなくなり、胎児の発育不全につながります。タバコを吸う習慣のない人でも、家庭や職場、お店などで知らず知らずのうちにタバコの煙を吸い込んでいるかもしれません。これを受動喫煙と言います。禁煙をすると、喫煙が原因で起こるさまざまな病気を予防できるほか、受動喫煙で周りの人に迷惑をかけることもなくなります。あなたの健康だけではなく、周囲の人の健康を守るためにも、今年こそ禁煙に挑戦してみませんか？市内では禁煙治療を行っている医療機関があります。禁煙治療の流れや医療機関の情報などは担当にお問い合わせください。肺チェッカーで肺年齢を知ろう。無料。市では肺チェッカーを使った肺年齢測定を行っています。肺機能を調べることで、肺年齢のほかにも肺機能の評価を行い、 COPD の可能性があるかどうかを知ることもできます。事前の申し込みなどは必要ありません。お気軽に保健センターにお越しください。場所、保健センター。対象、喫煙者。咳や息切れなど、肺機能に心配のある方。肺チェッカーは、息を吹きかけるだけで簡単に計測できますよ。がんを知ろう。がんと喫煙。お伝えしたように、喫煙はさまざまな病気の原因になっていて、がんの発生にも関係しています。国立がん研究センター、がん予防検診研究センターがまとめた、がんを防ぐための新12か条の中では、タバコについて次の2点が示されています。1. タバコを吸わない。タバコを吸うことで、がん発生のリスクが上昇するだけでなく、死亡リスクも上昇します。例えば、咽頭・喉頭がんの原因の約6から9割が喫煙です。喫煙によって、咽喉頭がんの死亡リスクは30倍にもなります。2. 他人のタバコの煙をできるだけ避ける。タバコの先端から出る副流煙は、喫煙者が吸い込む主流煙よりも有害物質の濃度が高いことが分かっています。家族の中でタバコを吸う人はいませんか？リビングで吸わずに換気扇の下やベランダで吸っているから大丈夫と思っていませんか？実は換気扇の下で吸っていても、目に見えない有害物質は部屋の中にあっという間に広がってしまいます。ベランダで吸っていても、服についた有害物質が部屋の中に持ち込まれます。タバコの煙から周囲の人を守るには、禁煙することが最善の方法です。詳しいことは、健康推進課健康増進係、保健センター内線634または638まで。8月の検診予定のお知らせ。今月の検診は乳がんです。申し込み受付中の検診は子宮がん、生き生き検診です。